皆さんおはようございます。今日はヨハネ第一の手紙3章の7節から12節のテキストから惑わされてはならないと題してお話をいたしたいと思います。8月の第4週の日曜日に徳田伊作牧師が説教の中で藤子ヘミングの話をされました。彼女は今年の4月93歳で亡くなられましたが、彼女は神が約束された聖書の言葉である言葉を固く信じて、その約束が真実であることを経験をされました。彼女の信じた約束は旧約聖書のハバクク書2章の3節の言葉であります。主は言われる、幻を書き記せ、たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。ハバクク書2章の3節。私はこの言葉を早速 KDDI の一斉送信で80名の方々にお送りいたしました。それだけでなく、藤子ヘミングの2つの本、天使への扉、そして運命の力という2冊の本を教会の図書に購入いたしました。また図書係の兄弟から NHKBS が放送した、そしてまた藤子ヘミングと共にという番組を録画して貸し出しの準備をしているとの連絡を受けました。先ほど図書係の人に聞きますと、もうすでに準備を終えたということであります。で、この今映っている運命の力という書籍も今日図書に入れました。で、彼女はこの1ヶ月100ドルというこの仕送りで貧しい貧しい生活をしながら、そしてジャガイモを食べながら、ドイツの国立ベルリン音楽大学の家庭で音楽の勉強をいたしました。彼女は多くの賞を受け、バーンスタインとかカラヤンとか、あるいはリチャード・クレイダーマンとか、まあ、たくさんの名前が書いてありましたけど、私は全部覚えきれません。多くの有名な音楽家たちから賞賛を浴びて、そしてリサイタルを開くということになりましたが、その1週間前に右耳が聞こえなくなり、これはもともと聞こえなくなってたんですけども、左耳も聞こえなくなってしまった。最終的には 40% の聴力に回復したわけでありますけれども、そのリサイタルを中止しなければならなかった、そのように書いてあります。そのようなドイツの生活をして、結局チャンスに恵まれない音楽家として日本に帰らざるを得ない状況になり、64歳の時、1995年のことでありましたが、64歳の時に帰ってこられました。ちょうど私たちの教会ができたのは1993年ですから、ほぼ30年前ですね。その時にチャンスに恵まれない、耳も聞こえないという、そういう形で帰ってこられたということであります。しかしそのような中で彼女は神の言葉を信じました。世の中には多くの否定的な言葉があります。ですから私たちはその否定的な言葉に惑わされてはならないのであります。私たちはどんな時にも神の約束に立たなければなりません。 運命の力というこの本を読みましたけれども、その最後のページに書かれている内容をここにお示しをしたいと思います。字がちょっと多いので精一杯大きくしましたけど、皆さん、お読みになれるでしょうか。お読みいたします。私は一夜で有名になってしまった。 NHK のドキュメンタリー番組藤子あるピアニストの奇跡1999年の放映があんなに世間の反響を呼ぶとは思わなかった。戸惑った。人から理解されることはもうないだろうと思っていたから信じられなかった。ヨーロッパにいた頃、あなたはいつか有名になると言われたこともあった。でもそんなことは絶対にありえないと思っていた。当日の放送は友達3人と家で見ていて、あっという間に終わった。その直後 NHK の人からすごい反響ですと連絡が入った。ちょうどその放送の一月前に、私は近所の教会で聖書と洗礼という信者のために作られているカードをもらった。そこにはこう書いてあった。遅くなっても待っておれ、それは必ず訪れる。もちろんこの言葉自体は聖書を読んで知っていた。知っていますよ神様。でも神様、私のことなんかすっかり忘れちゃいましたねって、そのカードをテーブルにポンと置いておいた。それから幾日も経たないうちに NHK の人がやってきて、ドキュメントの話が決まった。不思議としか言いようがなかった。神様は私が小さな動物たちと必死に生きてピアニストとして再起したが従っていることを分かっていてくださったのだ、こう書いてありました。で、最近ですね、この番組ですね、1週間前にあったようでありますけれども、また昨日もあったようですね。1回目を見過ごしまして、調べましたら2回目に、BS で放送があった。今日ですね、この資料に書いておきましたけれども、題はですね、そしてまた藤子ヘミングと共にという番組ですね。私は再放送があると喜んだんですけど、それ 4K の番組でありまして、私とこは 2K なので見れなくて、まあ仕方がないか。しかし図書の係の方が録画してますよ。そしてそれを貸し出しをの準備を終えました。このように報告してくださいましたので、またいつか借りてみたいと思っております。さて今日はですね、ヨハネの手紙の第一の3章の7節から12節のテキストから、惑わされてはならないと題してお話をいたしたいと思います。私たちは惑わしのことはよく聞きますね。あなたはこれができないからダメだと。あなたにはもともと能力がないんだと。しかし、そのような言葉に惑わされてはいけない。神に祈り、神が私に約束してくださったことは必ずなる。そういう信仰生活を歩むべきなのであります。そして私たちはこのイエス様が共にいてくださるということを経験しておくならば、どのような困難の中にも私たちは希望を見出すことができるのであります。この第一、今日のテキストの3章の7節の初めのことはですね、子供たちを誰にも惑わされてはいけません、書いてあります。 で、これはこの後から続くところの言葉というのはなかなかですね、私は読んでいてきつい言葉だなと思っておりました。しかしその背景を知っておくときに分かってくるんですね。この言葉、まず子供たちよという呼びかけは、これは年齢区分の子供たちではありません。この呼びかけは信仰的にまだ初歩の比較的若い人たちに対する呼びかけの言葉として語られました。次に、誰にも惑わされてはいけませんの言葉は、教会の中に惑わす者が現れたことを意味しているのであります。この惑わす者が教会の中に現れたということを、この事情を知らずにこの聖書を読んでいます。聖書の書いてある言葉が本当に痛く刺さってしまうんですね。ああ、私にはできない。しかし惑わす者が出たときに、正しい教えはこうだ、このようにこのヨハネは若い人々に、子供たちよと呼ばれている信仰の若い人たちに呼びかけているんです、あります。で、この惑わすものというのはどういうものかと言いますと、これはこのヨハネの手紙の2章の18節とか2章の22節に出てきます。反キリストと呼ばれる人たちです。キリストは信じなくてもいい、また偽り者とも呼ばれています。彼らは主イエスが父なる神と同じ方であり、救い主であることを否定していたのであります。で、そのようにしてこの礼拝の中に集まって、たくさんの人が集まって、しかしその一つのグループは、いや、私たちには罪がない、罪というのはまだ私たちを惑わしているだけなんだ、本当は何もないんだと言って教えを広めていく。だからイエス様の罪の許しなんか必要ないんだ、こういう人たちですね。これは歴史的にグノーシスと呼ばれている人たちでありました。これはまた後で話しますけれども、今日のヨハネの手紙のところにはこう書いてあります。2章の18節でね、今日のテキストでちょっと遡りますが、ヨハネの手紙第1、2章の18節、小さい者たちよ、これも若い人たちに向けて語られています。今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていたと通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒に留まっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。で、これ、その、反キリスト、偽り者の存在が明らかにされている言葉であります。で、もう一箇所ですね、2章の18節からもう一つ次行きますと、2章の23節、誰でも、御子を否認する者は、御父を持たず、御子を告白する者は、御父を持っているのです。この反キリスト、あるいは偽り者というグループが盛んにですね、この会衆の中で説教の後にですね、いやいや、イエス様の話を聞いたけども、いや、それは必要ないんだ、こんなふうな話をこう囁き始めるわけですね。そこでヨハネは、小さい者たちよ、子供たちよ、本当に心配して、正しい教えはこうなんだ、こういうものを話をするわけですね。ヨハネは信仰を持って間もない彼らが、この惑わす者に騙されて真理から離れてしまうことを恐れたのであります。この惑わす者は後にはグノーシス、これはギリシャ語なんですけど、日本語にもなっていますね、知識ということですね。で、これは辞書で調べますと、
動詞は知るということなんですね。知識で知る。だから彼らの主張はですね、救われるためにはね、聖書じゃダメなんだ、イエス様を信じることじゃダメなんだ、一生懸命いろんな哲学勉強してね、知識を集めて、その知識を自分の中に貯めていくことによって神のようになるんだ、こういうふうに教えてたんですね。彼らは肉体の汚れは霊に何の影響も与えない、罪を犯してもそれは肉体のなせる技であり魂の清さには何の関係もないと教えたのである。彼らはですね、大きな勢力になっていきました。この当時1世紀のこの時から3世紀のところまでですね、このグノーシスは大きくなっていきました。で、その後形を変えて現在もこの流れを生きています。キリストはいらない。私たちはもっと本当にこのような欲望のように生きたらいいんだ、魂は汚れてないよと、このように教えるんですね。で、彼らはですね、欲望のままに生きることを良しとし、ついには主イエスを信じる信仰も必要ないと教えていったのであります。大きな影響を受けました。これに対してヨハネは信仰の若い青年たちにこの教えに惑わされてはならないと教えたのであります。私たちにはキリストから注がれた油があります。私たちはこの油の示すところに従ってキリストにとどまらなければならないのであります。この油、旧約聖書には聖霊という形では書かずに油と書いてますね。油を注がダビデにこの油を注いで、サムエルが祈った時に聖霊が激しく下ったと書いてあります。そのようにこの私たちの内側にこの聖霊という方は旧約聖書で油と示されています。私たちにもこの油が大事なんですね。ですから私は病人のところに行きますと油を塗ります。これは聖霊がその方の内側に入るならば奇跡が起きる、このように信じるからであります。また私たちはこの油、注ぎの油があるということは、私は確かに神の子であり救われているということの確信でもあるんですね。グノーシスの人たちはこの注ぎの油を受けてない。ですから知識ばっかり増やして救いとは多くのことを勉強することなんだ、こういうふうな結論に行ってですね、行ってしまう。私たちは何よりも注ぎの油が私のうちにあるかどうか。新約聖書ではこれは御霊となっています。御霊が私のうちにおられるか、あるいはイエス様の霊がそこにあるか、あるいは神の霊と言ってもいいですね。キリストにとどまるもの、この今見せましたかね、見せてないですね。これですね、これ大事な言葉ですね。第一ヨハネの2章の27節、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要はありません。ここの誰からも教えを受ける必要がありませんというので、教会の中で指導者の言うことを聞かない人たちはここを引用するんですね。それは読み間違ってるんです。ここで言うというのは誰からも教えを受ける必要がありませんというのは、グノーシスの人たちが広めていったことから若い人たちを守るためにこう言ってるんですね。今教会の中でちょっと聖書を知った人が牧師が何やかんやと言うと、いや誰からも教える必要がありますね、ここを引用するんです。愚かですね。これはバックグラウンドを知らなければダメなんですね。彼の油が全てのことについてあなた方に教えるように、その油があなた方に教えた通りにあなた方はキリストのうちにとどまるのです。私たちはこの御霊がうちにあるときにキリストにとどまり続けるんですね。キリストにとどまるものは、グノーシスが考えたように肉体の汚れは霊には何の影響もない、 罪を犯してもそれは肉体のなせる技であり、魂の清さには何の関係もないとは考えないのであります。キリストにとどまるものは、今日のテキストに入りますけれども、3章の9節から3章の10節の言葉にとどまるのであります。今日のテキストはすべてこの修法に書かれてありますので、聖書を持ってこられていない方、あるいはその方のためにいつも前節を書くようにしております。お読みいたします。3章の9節から3章の10節までをここに示しております。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。誰でも神から生まれた者は罪を犯しません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛されない者もそうです。で、この言葉はですね、実はグノーシスに対抗する言葉として語られました。ですから私たちはこの言葉を読むときに、私たちもこの言葉通り実行することはできていないんですね。それは現在によって私たちになお罪の支配が及んでいるからであります。私たちがイエス様に従って人生を終えて、そしてこの地上を終えたときには栄光の体となって私たちは新しい世界に入っていきます。その栄光の体になったときに、実はヨハネ3章の9節から10節のこのことが実は実行できるわけですね。私たちはこの肉の体を脱ぎ捨てない限り現在の影響を受けます。そのこと、私たちはグノーシスとは違うんです。私たちはグノーシスのように肉体の汚れは霊には何の影響も与えない。罪を犯してもそれは肉体のなせる技であり、魂の清さは何の関係もないとは考えないのであります。私たちは自分の罪を認めます。グノーシスと違います。しかし罪を認めた上で主イエスの十字架によってその罪が許されたことを告白するのであります。グノーシスと全く違う道あるんですね。同じキリストの言葉を聞いて、そしてできない私を認めます。そして私はイエス様の十字架にすがってその罪の許しを経験できるんですね。神、これは神の約束であります。ヨハネの手紙のはそのことで、最初から最後のページまで貫いております。ヨハネの一章の8節にこう書いてあります。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。キリストにとどまる者はこういうふうな道を歩むんですね。罪というのはまやかしだ、それは単なる肉体のなせる技であって、魂は何の影響もないと考えないんだよ。私たちは罪を認めて、その上で罪を告白して、キリストの許しを、イエス様が私の罪を全部背負って父なる神の前に立ってくださった、このところに私たちは許しがあるんだということを信じるんですね。さらにこのヨハネは続けます。2章の1節に行って、私の子供たち、やっぱり子供たちなんですね、青年たちを、 私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。私たちの罪だけでなく、全世界のための、なだめの供え物です。イエス様にとどまるものは、こういうふうに告白するんですね。私たちが、主イエスを救い主として信じるときに、キリストの御霊は私たちのうちに油となって住んでくださいます。その御霊によって私たちの生活に変化が生まれるのであります。生涯を通して一歩一歩御霊は私たちを導いてくださいます。そしてやがて栄光の体に変えられて御国に入っていくわけであります。イエス様はこのように言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。これはヨハネの福音書ですから、もう新約聖書のずっと前のページに載っています。この三章の、この言葉はですね、もう一度ヨハネは、福音書もヨハネが書きましたけど、手紙の中でももう一度、取り上げるんですね。それが今日のテキストの3章の11節であります。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。福音書の中でもうすでにイエス様が私たちに教えてくださったでしょう。紀元30年ですよね。十字架にかかる前の3年間にイエス様が弟子たちに教えた新しい戒めとは、互いに愛し合うことなんです。それは神から与えられた愛で愛し合うことなんです。このことを聞きましたよね。ヨハネはこの紀元80年であって、あなたはすでにこのことは初めから聞いています。このように説明をするわけであります。イエス様を受け入れる、罪を認める、そしてキリストの十字架によって私の罪は許されていることを知る。これが私たちのうちに起こる新しい変化であります。グノーシスとは違います。教会の中に現れたに偽りの者、反キリストと呼ばれている彼らには互いに愛し合うことはできないのであります。なぜならば彼らが知っている愛はエロスだから、エロスだけだからです。あるいは友情という愛、このことまでですね。しかし聖書は教える、ここで述べている愛し合うべきです。愛し合いなさいというのはアガペという言葉が使われております。この愛はアガペの愛であり、神から出た愛であるからであります。ですから私たちのうちに油が注がれている、キリストがとどまっているときに初めて神が私を愛してくださったということが理解できるわけであります。エロスや、あるいはフィレオや、あるいはストリゲーという家族愛ではありません。無償の愛が神によって私たちのためになされた。それによって私たちは変えられたになります。私たちのうちには、キリストから注がれた油、御霊が宿っています。この御霊は私たちを偽りの教えから守り、苦難と失敗の中にあっても忍耐を与え、たとえ遅くなっても待っておれよ、それは必ず来る、遅れることはないという希望を私たちに与えるのであります。最後にこのコリント人への手紙、パウロが書いたコリント人の手紙の第一の13章の13節。下に信仰と希望と愛、この三つのものは限りなく残らん。そのうち最も大いなるは愛なり。これは文語訳であります。あとは司会者にお願いしたいと思います。